小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はわらしべ長者をテーマにお話を伺いました、ポイントをおさらいしましょうか。
そうね、子供の成長にはね、それぞれ時があるっていう話だと思うのね。子供が自分が獲得して持ってるものとちょうど合致するものと出会った時、次の段階が有効に進めたっていう話ですからね。成長には時があるよ、その時を待ってやってくれよっていう話だと思うな、僕は。
時がある、そして待ってあげよう、とても心に響きました。
そうだね、僕も好きですね、この話。
はい、じゃあ今日はどんなテーマでいきましょう。
そう、もう一つね、僕の大好きですね、話なんだけど、三年寝太郎っていう話があるんですよね。
三年寝太郎、
これも広く分布してる話なんですけどね、僕が聞いたのはこんな話だったね。ある村に一人の若者がいたと。でちっとも働かないで寝てばかりいるもんだから、みんなからバカにされてね、あいつは役立たずだ、寝太郎だって言われていた。そうやって何年も過ぎたって言うんだね。で、何年も過ぎたある日、むっくり起き上がって町へ出かけていった。そして鳩と提灯を買って帰ってきた。夜になるとその鳩と提灯を持って隣の長者の家の松の木によじ登った。そして大きな声で叫んだと。長者よ、よく聞け、我こそは鎮守の森の神様であると。今夜はお前の家の家運を予言しに来たってんですね。
家運、
家の運をね。長者は夜中に大きな声が聞こえたもんで、何事かと思って縁側に出てみたら、真っ暗闇から声だけ聞こえてきた。お前の家の一人娘に隣の寝太郎を婿に取らなければ、お前の家の家運はたちまち傾くであろう。よいか、分かったか。では夜は鎮守の森に帰るぞ。って言って寝太郎提灯に火をつけて、鳩の足に結びつけてパッと離したと。と、帰るぞって言った途端に火がシューッと鎮守の森の方に飛んでいったもんだから、長者はすっかり本気にしてしまった。で、朝になると一番に寝太郎のところへ行ったって言うんですね。で、寝太郎まだ寝てたって。叩き起こしてね、寝てる場合じゃねえと、鎮守の森の神様のご命令だから、ぜひうちの一人娘の婿になってくれっちもんで、寝太郎、じゃあしゃあねえなってやるかっつって、とうとう寝太郎が長者の家の婿になったっちゅう話なんです。
なんか聞いてると、もうずっとゴロゴロばっかりしてしかも悪事を働かしてなんてやつって
っていうになるでしょう。そうだよね、この話ね、大人が聞けばね、まずはそこに引っかかるわけですよね。でしかも最後には人を騙してね、幸せを獲得しちゃうと、だからけしからん、
けしからん。
で、こんなものはもう教育的に良くないっていうことになるんだろうけれども、落ち着いて考えてみるとね、悪知恵には違いないけど、その悪知恵も知恵のうちと考えたらどうだろうかって僕は思うのね。
悪知恵も知恵のうち、
人がね、生きていく世の中ではさ、誰でもちょっとした悪知恵って使うじゃないですか。
まあ多少なりとも
ですね、多少なりともね、嘘も方便って言葉もある通りね、必要な時にはちょっと使う。昔話っていうのは極端に語るのが好きだから、それをうんと極端にして今のように長者を騙すっていう形にしたわけね。だけども悪知恵の悪を括弧に入れてみて、悪知恵も知恵のうちだと考えると、今の話からメッセージが読み取れると思うのね。昔話ってね、案外道徳は気にしないんですよ。
あ、そうなんですか、ね、
それより大事なことは、強く生きろ。こっちの方が昔話としては大事なメッセージのようだね。
強く生きろ。
で、今の話からね、僕は2つのメッセージが読み取れると思うのね。1つは、あの寝太郎は初めのうちたっぷり寝といたから後でいい知恵が出せたんだって。
寝ることは大事なんですか。
大事なんです。でもこれはさ、誰でも分かるでしょ、眠いときはいい知恵出ないよね。
そうですね、
よく寝たからいい知恵が出せたんだ。
確かに。
もう一つのメッセージはね、あの寝太郎は一生寝ていたわけではない、途中で起きた。
なるほど、
ってことよね。
そうですね、
知恵を出したってことは僕に言わせれば起きたってことね、
起きたんですね。
そういうふうに言うとね、僕らの人生を 正直に振り返ってみれば事実を言ってんじゃないか、間違いないことなんじゃないかっていうふうに思うのね。例えばどうですかね、子供の頃っていうか若い頃、教室へ入るとつい居眠りが出たなんてみんな経験があるんじゃない？
ありますね。
あるでしょ、
はい、
あるいは家へ帰って教科書を前にして机に向かったらつい居眠りが出たなんてみんな経験があるよ。
寝てばっかりいましたね、そういえば中高生の時は、
ね、
はい、
それが30歳40歳になっても寝てるかっていうとそんなことないんだよ ね、
そうですね、
みんな普通に社会人やってるわけよ、うんうん、家庭人やったりしてるわけですよ、うん、でそれは僕の言葉で言えば起きたってことね、どっかで起きたわけだよ。
そうですね、私も22年寝太郎だったかな。
嘘でしょ、
ねえ、
はい、振り返ってみるとね、今のメッセージ両方とも当たってんだよね。
なるほど。
若い頃は寝てました、でも今は起きてますっていうふうに言い直したらね、なので僕はこの話とても好きなんですよね。どうでしょうかね、その若い頃ね寝てたやつが一生寝てるってことはまずないよ。遅くとも40ぐらい50ぐらいになるとさ、なんとかやって社会の中で生きてるわけじゃん、みんな。それを僕に言わせれば起きたんだってことね。もっと言えば、若い時に寝てることが大事なんだというふうに僕は思うのね。あれはね、寝てて何もしてないみたいだけど実はしてんだよね。
何をしてるんでしょう。おそらく
自分の心の中でね、周りの人に自分がどうやって対応していこうか、どうやって人の中で生きていこうかとかね、自分の将来どういうふうにしようかなとかね、いろんなことを感じてるんだと思うね。
あ、寝ながら周りを見たり自分と対話したり、
そうそう、自分と対話したりね、いろんなものを吸収したりね、その時期って必要なんじゃないですかね。
そうですね、
例えばね、お酒を作るったって仕込んでしばらく寝かしておくわけでしょ。発酵する時間ってあるわけじゃない。
そうですね、
そうでしょ、
はい、
でやっと美味しいお酒になるわけだよね。味噌だってそうだよね、
はい、
発酵している時間ってある。僕はどうもね、あの若い時の寝てばかりいる時間っていうのはそういう発酵するための時間なんじゃないかなっていうのも、
なるほどね、必要な時間なんです
ね。そう、必要な時間、あれなしじゃいけないんじゃないかというふうに僕は思う。あんまりね、今寝太郎をやらせてもらってない子が多いんじゃないかってとても心配ですけどね。
そうだと思います、
僕はね長いこと教師してたもんだから、
はい、
そう45年間僕は、まあ、教師してたんですね。一生教師してたんだけど、大学の教師ってのはだいたい18歳以上の若者と付き合うでしょ。で僕はドイツ語教えてましたから厳しい教師だったんですね。ですからずいぶん厳しく授業してました。で何回試験しても落ちちゃう子もいるわけよ、
ね、
でやっと卒業したみたいなのもいるわけですね、でもね、卒業20年会だから来てくれとか卒業30年会だから来てくれと言われて行くことがあるのね。そうするとね、いいおじさんおばさんになってるわけよ、男なんかどっちが先生だか分かんないのもいるわけだよね、で名刺もらうとみんな立派な名刺くれるわけですよ、どっかの総務部長とかね、何々会社の経営してるとかね、いろんなのくれるわけですね。でだんだん話していくうちにね、昔の顔を思い出すわけですよ、ドイツ語で散々手間かけさせたやつがね、今立派な社会人やってるわけよね、県立病院薬局長なんてのもいるわけね、お大丈夫かと思うんですけどね大丈夫らしいんだ、
大丈夫らしいんですか、
どうも、そういう時ね僕はとっても嬉しいね、教師として一番嬉しい時。
教師って親みたいなものですからね。
そうでね、どっかで起きたなと思うわけですよ。こいつどっかで起きたな、それは嬉しいよね。
なるほど。でも実際親と子ってとても近い関係にあるから、寝てると許せなくなる時があるんですよね。
そうそう、そうだね、目の前に見てるから ね、
そうですね。
だけどその時親はね、おそらく自分が寝てたことを忘れてんだと思う。
忘れてましたすみません、
ね、そういう面白いところあるね、人間ってね、若い時寝てるくせにね、一旦起きちゃうと自分が寝てたことを忘れるね。みんなそうらしい。
そうですね。
そう、特にね親になると忘れるんだよ自分が寝てたことないみたいな顔してね、子供にね、勉強しろ勉強しろってわけだよね
自分のことを置いといて、
そう、それからね、教師になったらもっと忘れるね。
あ、そうですか。
そうよ、学校の先生になったらもう自分が寝てたなんてことはもうお首にも出さないで子供たちに勉強しろってわけでしょ、だから親で教師だったら大体 100% 忘れるって話よねでもね、いや僕も教師だから言ってるんですよ、親で教師だから自分のこと言ってるわけだけどね。でもね、 落ち着いて考えてみるとね、親や教師になって寝太郎だったことを忘れるのも自然なんだよね。だってもう年数も経ってるわけじゃない、20年とか30年経ってるでしょ。それに立場が違うよね、やっぱり育てるとか教えるとかっていう責任を伴う立場になってる。だから忘れるのも自然なんだと思うんだよね。で、僕はそれ責めないよ、僕だって忘れてるわけだから、うん、だけど考えてみたら昔話っていうのはそうやって個人が忘れてしまったようなことを日本人全体の記憶として覚えていてくれる。だから大事なんだと思うね。個人は忘れちゃうでしょ、
個人は忘れちゃう、
自分が寝てたことを忘れる、はいはい、だけど昔話っていうのは日本人みんなが知ってるじゃない、だから日本人みんなの記憶としてお話の中で覚えていてくれるっていうふうにこの頃思うのね。だからね、言えば民族の記憶って言ってもいいかもしれないね。
なるほど、うん、民族の記憶ですね。
日本人の全体の記憶ね。だけどもっと言えばね、人類の記憶なんだよ。どこの国にも今のような話あるよ、うん、若い時に橋にも棒にもかかんなかったの悪いやつが立派になっていくって話はどこの国でもありますよね、うん、だから僕は人類の記憶だと思ってる。で、考えてみるとね、民族にせよ人類にせよ過去の記憶ってすごく大事だよね。僕らがどう育ってきたか、人類がどう成り立ってきたかっていう記憶はとても大事だよ、はい、歴史って全部そうでしょ。
そうですね、
そうやって学ぶわけね、うんうん、昔話は立派なその殿様の歴史なんかは全然語ってないけども、一人一人の人間が成長する時のその姿プロセスみたいなものを歴史としてね、記憶として語っている。
あ、そういえば昔話って庶民の話が多いですね。
そうです、そうです。
だから身近に学ぶことができますね。
で、多いのね。殿様時々出てくるんだけど、富様って最後には大抵失敗してみんなに笑い者になるという
はい、はい、
そう、本当に庶民のものよね。
今日は三年寝太郎を紹介していただきました。じゃあ今日のおさらいをしましょうか。
うん、あのね、まとめて言うとね、僕はこういうことだと思うな。人が成長するプロセスにはね、いろんなプロセスがあるんだよと。で、うん、寝てるみたいに見えるけども実はそれは将来に向かっていわば自分の中に種をまいているというかね、そういう時期なんだ。だからそれは大事なんだっていうふうに僕は思う。で、それは必ずいつか起きるから、周りは寝たい時には寝かしてやってくれよっていうのが僕が受け取るメッセージなんですけどね。
寝太郎でいいんですね。
そうそう、そう思うよ。
なんか安心してきましたさて、小沢先生、来週のテーマは何にしましょうか。う
ん、あのね、まあ、僕好きな昔話いろいろあるんですけど、あの来週はね、カニのふんどしっていう変な話を聞いてもらおうかと思ってですね。カニのふんどし、これは福島県で聞いた話なんだけど、とってもいい話なもんでね。
そうですか、
これ聞いてください。
はい、じゃあ来週も楽しみにしています。小沢先生、ありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。